ゴクリは目を覚まし、獄の戸が開いてしまっているのを見て、囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけた。すると獄吏は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。
それから明かりを外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。
二人が言った。主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。
それから彼とその家族に強く神を
彼は真夜中にもかかわらず二人を引き取って、その打ち傷を洗ってやった。そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、一緒に読みましょう。はい。さらに二人を自分の家に案内して食事のもてなしをし、神を信じる者となったことを全家族と共に心から喜んだ。アメン。危機における祈りと賛美と題し、平松先生を講談にお迎えします。大きな期待と拍手を持ってお迎えください。では
、おはようございます。過分な紹介で恐縮しています。今朝皆さんとご一緒に礼拝守ることを許されて、本当に感謝をしています。一言お祈りをいたします。恵みに富みたまおう天の地なる神様、聖なる尊き皆を心から崇めて感謝申し上げます。この朝、小さき者をこのところにお使わしくださり、宮城先生、宇佐井はじめ主にある兄弟姉妹とともにここで礼拝が捧げられることを本当に感謝します。世は混沌として、特に新型コロナウイルスの恐れが今全世界拡大していますが、神はその一人を賜るほどにこの世を愛されたと、主が愛されているこの世をあなたが憐れんで、このことを通して人がいかに自らの力の虚しさを知り、神の御前に砕かれて神を恐れる国の民として、また特にリーダーたちのうちに主を恐れる思いが与えられて、教会はますます聖霊満たされて、このコロナの拡大に勝る福音宣教の拡大が御霊の働きを通して、それぞれの教会を通して豊かに表されるように、恐れてはならない、私はあなたと共にいると語られる神は、あの旧約時代も今日の今も変わらない同じ主であり、私たちを顧みてくださる主の皆をあがめてありがとうございます。時を同じくしてもたれているすべての礼拝を覚え、建てられた器たちを、また主にある教会の兄弟姉妹たちを覚えてください。またそれぞれの国に使わされている宣教師たち、その働きとその国の民を顧みてください。被災地にあって、また苦難の中にある多くの民を憐れんでくださるように、そしてあなたの皆がそのところにおいて表されてまいりますように、小さき者を帰り見てください。また私も送り出してくれた泉市内教会の上に豊かな恵みと帰りみがありますように、みたいに全て委ね、心を合わせ感謝して、主の皆によってお祈りをいたします。この今朝のテキストは皆さんお読みして、説明がいらないほど具体的な分かりやすい物語になっています。で、この投獄された発端は、占いの霊に憑かれた女奴隷という名前が出てきますが、これを解放したという働きですよね。ところがそれを通して金を儲けた、金儲けをしていた、その人たちの、理不尽な訴えですね。本来はちゃんと様子を聞いて、必要ならば裁判をするということになるわけですが、裁判もせずに一方的に、 この鞭打たれる、ね、何度も鞭を打たれてって書いてますが、そして、投獄されてですね、足かせとかも身動き取れない状態で拘束されたことが、出ています。私たちの日本ではあんまりそういう理不尽なことは少ないかと思うんですけど、少し前私たちの教会が公園伝道していて、でもう何もない知らない子どもたちが集まってきて遊び相手にして、でそれがだんだんと回数重ねるうちに熱心に来る子どもたちが増えたので、ちょっと名前をね、わからないから、呼び方もわからない、名前をちょっと書いてもらって何かプレゼントしようということで名前を書いてもらったらですね、その子供さんのどなたかお家のお母さんが警察に訴えたんでしょう怪しげと思ったんでしょう、まあ、ちょっと神経質になっておられたようですけど、そしたらお巡りさんがやってきて、そのリーダーしている教師が交番所に連れて行かれましてまあ大事にはならなかったんですが、ちょっとみんな周りにとっては初めての経験なので、面食らっちゃいましたということでありましたけれど、まあ、そういう意味では、まあ、ささやかな抵抗はありましたけれど、でもここの聖書の場面はですね、まあ、それどころではないわけですね。でこの不条理な扱い、まあ、本当に犯罪者扱い、そして、この逮捕されるという、投獄されるという、でこういう時に、まあ、皆さんそういう同じ経験をしたと仮に想像してですね、またこういう場面に限らず一生懸命信じてやっているのに感謝されなかったりですね、特に熱心なと言われているクリスチャンたちにつまずきが多いということもあり得るわけです。こんなに一生懸命信じてやったのに、その帰りがですね、まあその喜ばれて当然なのに感謝されないという、少しもうだいぶ前になりますけど、阪神淡路の大震災、もう本当大変だったんですね。私ももう日夜朝早く出たらもう夜中にしか帰れない、その途中まで陽朔普通の町なんですけど、あの西の宮のあたり前入るともう焼けた家、匂いと、で車の入るのも制限されていましたので、でおにぎりなんかね、いろいろこう持ち運びますよね、ボランティアの方。最初は喜ぶわけですね。でそのうちに回数重ねていくと、またおにぎりっていうんですよ、ね、もっと何か他にいいのないの、どれだけそれを運ぶのに大変な思いですよね。まあ一生懸命教会の人たちも奉仕したんですけれど、その文句を言うんですよね。人間の罪深さを改めて思うわけですけれど、一生懸命信じて思い通りいかないなった時にそういうことに出会うですね。特にまあ牧師という仕事は大体人のお世話が中心ですよね。本当に身を粉にして一生懸命祈ってやるのに、もう全然その反応が悪いというだけじゃなくて、誤解されたり、まあ時々水をぶっかけられたりですね、そういうことさえあるという時、主よ、なんだこんな目に遭うんでしょうとね、祈っても祈ってもなかなか癒されない、いうようなことがある時にもそうなんですけど、このファロとシラスがこんな不条理なこの問題にぶつかった時にですね、あなたのために信じて、特にね、この占いの霊と屋敷霊の働きを解放したんですから、とても素晴らしい奇跡的な働きですよね。だけど結果はひどい目にあって、神様あなたを信じてやったのに、なんでこんな目に遭うんですかっていうね、と言わなかったんですよ問題は。一切の愚痴を言わないで、不平も言わないし、 で、おそらくはそのむち打ちっていうのは、かなり出血する、ね、肉がこう飛び散ると言われるぐらい、厳しいものであったというふうにも、言われていますから、何度も打たれてってです、まあ、血だらけですよね。で、真夜中頃に、でも彼らは、それを、痛みの中でいうところがこのストーリーの始まりです。で、聖書の出来事って私たちの生活と直結していないところが多くありますので、あるいは時代も違うし、日本という国との文化も違うので、なかなかピンとこないところがありますけれど、これを具体的に私たちの生活に当てはめると、突然の病気に襲われたりね、事故にあったり、まあ、いろんなこう今回もこういうウイルスで、試みられていますよね。そういう時に、なんで神様こんな風になるっていう風にすぐにこう自分の不都合な時はこう訴えてしまうという傾向があります。以前私のことを皆さんにあまり紹介する折もなかったんですけど、若い時に、右の肺を切除して、で、もう随分昔、若い時ですね。で、今は左の肺だけで生きてるところがあって、右はほとんど活用してない。だからこういう肺炎になるこの病気ですね、コロナ、私なんかそれにかかると、もうすぐ思い出だけを語ってもらう笑点社記念会のメンバーに入るんでしょうけどねそういう、そういうようなことを考えるときに、その手術をしたときに、もうすっごい苦しみと、ものすごい高熱と、で、もうくたがいっぱい入ってて、で、もうその夜昼夜中分かんないんですよ、あまりの苦しみで。で、私も手に結ばれましたけど、二人姉が伝道者だったんですね。で、その病床にやってきて、私は苦しんでると、またイエス様の十字架はもっと苦しいんやでそれを思うと、思われへんっちゅうねそれどこじゃないって言ったら悪い言い方ですけど、もううなされて、自分がどこにいるか分からないような、もう本当に苦しくて、もう思えている状態に、イエス様の十字架はね、十字架を思って頑張りところが、その痛みを和らげてくれるモルヒネですね、その当時、少し注射を打ってもらうと、痛みがシャッと収まるどころか、快感にね、もう天に昇るような快感になる。麻薬ってそういう力、また初めて麻薬をやめれない人のことが、これを思い出して、先生にまた注射を打ってくださいから、バカ野郎と言って病気になっても中毒が治らないえらい怒られたことがありますが、で、その痛みが一時的に治まるけれど、またね、ずつ激しい痛みに襲われるときに、私は信仰を持って、日曜日からね、その信じましたけど、不信仰とか信仰をなくすというふうな不安を思えたことはないんです。だけど、このモルヒネの誘惑をね、この薬売ってやるから、お前教会にしばらく行くのやめろとか、クリスチャンであることやめたら、思う存分これを使っていいと、もし誘惑されたら、ひょっとしたらあまりの苦痛に裏切る可能性があると、その時本当に心からそう思って、自分の信仰がいかに自分の力で持てないという、激しい痛みとか、もうこの非常に不条理なことに出会って、それがとても本人を苦しめて、もうなんて言うんでしょうね、この思いも死に向かわないというほどの激しい痛みの中って、人間は弱いんですよね。そうした時に、なぜ神様あなたはこんな目に遭わすんでしょうというようなことになりかねないですよね。だけど、問題のこのパウロとシラスは、その痛みの中で 真夜中にもかかわらずですね、彼らは祈り賛美を歌い続けたという。しかも私の手術は一回で終わらなかったんですよ。それで医者が来て、レントゲン見ながら、まあもう一回やっとけばあかんねやな、もう一回切るかって言って、人のことを何やと思うとんねんって話ですよね。で、あの最初の時あんなにひどくつらかったので、もう2回目は私がもう自分が信仰を持って立つことを受け止めるということがちょっと困難だったんですね。で、最初の時は信仰を持って頑張ります、肩に力が入っていると姉が言うんですけど、それはねちょっと危ない手術でもあったんですけど、2回目の時も、死の前に主よ、2回目受ける気力も信仰もね、何もありません、ただあなたの憐れみで支えていただくしかありませんと本当に砕かれて、全てを主の御手に委ねた時に聖霊の平安というのを経験したんですよ。皆さん、聖霊による平安ってこっから先も揺るがない平安なんですね。あの苦しんだ手術をもう一度、今度は骨を3本ほど切って、矯正手術、今その当時の手術なんですけど、4人ほど同じ部屋で手術を受ける人がいたんですけど、みんな睡眠薬飲んでもその晩寝れないんですよ、その手術のことを考えるとね。で、私はまだ10代でぐーすか寝てたので、周りから寝たみようかっていい大人が怖くて寝れないのに、この小さい子が、すーすー寝てるのはどういうことやと。それは聖霊による平安。その時に、教会のね、初代教会の迫害の中で殉教している人たちいますよね。あの恐ろしい、ね、死を目前にして、その教会の歴史はね、彼らは主を賛美しつつ天に召されていったという記録がある。迫害者は迫害するごとにクリスチャンの数が増えたと言われている。で、ついにそれで崩壊していくんですが、御霊による平安というのが死が目前にやってきても私たちを脅かすさまざまな力から解放する力があると。だから御霊の平安が与えられたと、たとえ死の影の谷を歩むとも災い恐れないっていうですね、そういうことで、最悪の中の最高の祈りと賛美になったわけです。で、これはパウロとシラスは肩に力も全然入っていませんよね。多分いつもしているディボーションというか、やってる礼拝ですね。その時歌う曲がどこかわからへんとかね伴奏がなかった歌いにくいとかってないでしょ。それはもう身についたというか、いつも心の中にある彼らの日頃養われた祈りと賛美。だから皆さん、毎日生活の中でよく覚えておく歌大事です。それから聖書もね、できるだけ若いうちに暗唱しておくと忘れないので、彼らはそうして賛美を歌い続けた。祈りと賛美、つまり礼拝の中には常に主の臨在があります、ね、今日も皆さん一緒に歌って、その臨在の中で感謝して主を褒めたたえていますけれど、整えられたこの恵み教会の礼拝だけではありません。その神の臨在は神を褒めたたえるところに常にあると。で、その証拠にこのアレッサンダーですね、囚人たちが聞き入っていたっていうでしょ。これ冗談じゃありません。前の中に歌を歌われたら祈られたらね、まあ、カエルうるさいって言うのが本当はそうなるはずですが、なぜ彼らが聞き入っていたか。で、この臨在の中で、彼らの心が穏やかになっていくんですよ。だから教会がどれほど皆さんの賛美準備されて、まあ宮城先生はね、有名な説教家ですけれど、まあ、たとえ整えられた説教があっても主の臨在がなかったら恵まれないんですよ。人間側ができることは総額の、ね、準備をし、賛美をし、メッセージの準備をして、そして礼拝のためにいろいろとこう整えていく。 80%90% は人間のことです。人間の作業です。だけどその残りの 10% は聖霊の働きで、 この聖霊の 10% は 90% を超えるんですよ。だからこの働きは人間の能力とか経験とか体験で全部収めれない。未熟な人がここに立ってもね、拙い説教でも、その御言葉が語られた時、あるいは賛美が支えた時に主の臨在が現れると、あの説教でなんで人が救われるかとね、そういうふうに説教家と言われている人たちの、まあ、びっくりするところ、主題教会の人たちは主に漁師でしょ。彼らはこの世をどこで学んだのかと周りの人たちが唖然とするぐらいだったんですけれど、何者よりも御霊が彼らを用いたということは言うまでもありません。従いまして、今日は以前はね、聖書は特別な人たちが選ばれて用いられていますけど、今この20世紀、皆さん信徒の皆さんが御霊によって満たされて用いられる時期なんです。少し前にインドのリバイバルがということで言ったことがありますが、まあ皆さんご存知だと思うんですが、インドってすっごい人口ですよね。もうすごい、もうバス乗ってるの見たんですけどね、バスがね、人間の体で見えないんですよ。外がぶら下がってるんですよ、あのシバスというかね。で、私もちょっとあれ、そのバスの料金どうしてんですかって聞いたんですよね。ちょっとつまんないことに興味持ちません。中に座ってる人はお金がいるんでして、外にぶら下がってる人はいらないそうですよ。あれ落ちたり死んだりするかと思うんですけどね。だけどもうそのバスの外のヘリにみんな群がって乗っているという、そういう、まあ、ヒンズーのね、まあ、そういうさまざまな宗教がもうごった返せるところですが、でそういう中でも御霊の働きが濃厚で、そしてもうその教会に来るまでの距離が交通費を持てない人がいるね。これはまあインドに限らずですね、貧しい国の利害はそうなんです。教会に来るまでの交通費がないから、で私が、まあ、その当時ゲンがフィリピンで勉強、ね、上の先ほどね、オケハズマのことを言ってもらいましたけど、彼はそこで勉強してる時も友人がその卒業式に駆けつけてくれたって言うんですけど、間に合わないと、卒業式に。どうして間に合わないかというと、北インドの方からなんか来るそうで、歩いてきたのか2日かぐらい、とにかくね、多分おそらく山を越えてきたような感じですよ。でそういうのを聞いてると、今の私たちの日本ではちょっと考えられないんですけど、でそのフィリピンの山の教会に行った時も、もう中学生ぐらいのね、本当に若い女の子たちが礼拝に、夜の集会ですよ。で私たちはそこの教会に行くのにこんなして乗って上まで行きましたからね、すごい大変だったんです。日本だったらあんなとこ走ったら大丈夫かなと思いながらところで、どこから来たのって聞いた。そしたら窓の向こうで、あのあそこの山のところって言うんですよ。で手前の、まあね、ちょっと山がいくつかそびえてますけど、あの手前の山のところ行ったら、その向こうの山ってねそれで、あのまた私たちがあのすごいところまた帰るですよ。その集会にその山を越えて礼拝に出ているというんですね。だから貧しさのために、教会を来ることができないので、教会どうしたかっていうと、そちらへ教会持っていくんです、ね、でそこへ教会建てる。そうすると奉仕者の数がもうね、伝道者牧師が足りないので、聖書学校に入る人たちの数もいっぱいで、で聖書学校入学する条件は現在信徒で牧会している人っていう。さっき聞いたことあります。現在信徒でも100人とかね、牧会者なんです。だけどその牧会やってると聖書を勉強してないから行き当たるわけですね。だからどうしても聖書学校行きたい。だ順番は現在牧会をしている信徒を優先に進学を行きましょうという、その信徒が用いられて、なんとセールスマンが救われてね、得意先回るでしょ、営業で回ったところで福音語って、そこが救われていくんです。会社ごと救われるんですよ。 韓国の時もそうだったんですけど、礼拝に同じ服着ていてドワーッと座ってるんですよ。なんか合唱団かなと思って、あの人たちはって言ったら、あの真ん中にいるのが社長で、あとみんな従業員ですよね。そういう意味では限られた牧師や宣教師だけでは足りないので、信徒がもうどんどん用いられています。だから皆さん、やがてリバイバルって祈ってますよね。祈るだけじゃダメでしょ。十分にそれが来た時に、皆さんがちゃんとそれができるために今から備えてね。そして先生が、はい、この群れあんたって言ったら、はいって分かりましたというように、それほど主の働きは、素晴らしい働きが展開されています。その基本は礼拝姿勢です、ね、御言葉と祈りというのがその鍵を握る。そしてこの臨在が、囚人たちが、戸が全部開き鎖が解けるような大地震ってあります？大地震が起こってって言うから、本当にこの囚人たちがみんな押し潰されてっていう話だったら分かりますけど、僕の戸が全部開いて鎖が解ける地震ってないでしょ。そんなの呼んでますけどね、これは明らかに獄中に主の臨在が満ちたということはもう言うまではないこと。人間がどうしてそこから救われるかね。今この問題はどのように収束するか、私たちの思いはもうそれに縛られて、つまり鎖にね、獄に閉じ込められたというその拘束に失望感がある。だけど鎖かけて戸を閉めても、祈りと賛美に鎖はかけれなかったっていうんですよ。この過去のね、迫害の歴史を見ても、彼らの信じているものを取り去ることができなかったっていうんですね。常に私たちの魂というか心は自由ですよ。だから信じるということが救いの原点になってますよね。これって実にすごい神の知恵ですよ。他の方法だったらこれほどは効果ありません。信じるっていうのは人間だけができる魂の霊の働きですよ。だから例えば人を愛することもそうでしょ。あんな人と結婚したらあんた不幸になるよって言っても、親の反対も押し向けてその人にちょっと行ってしまうっていうのは人間の持つ特色ですよね。神がそのように作られています。問題は神を知らないから、出発点がわからないので、その愛が枯渇して内愛を取り合うから争いになるわけ。だから親切にしても愛してもちょびっとだけあるんですよ。すぐ枯れちゃうね。人の世話ちょっとしたらもう目いっぱいになっちゃって、そのうちに文句言われたら、あんた意見しやって感じがね、あの人は絶対救われへんわ、あれ滅びるでみたいなことね。そういうふうに潤いがない。パウロとシラスの中に彼らを支配しているあるいは満ちている御霊の恵みが豊かに現れてですね、聖書はですね、聖霊の働きをものすごいはっきり書いているところと全然それが出てないんですけれど、よーく聖書を見ているとこれは人間技じゃないということがいっぱいあります。この場面もそうですね。だから監視は逃げたものだと思って剣で自殺しかけでしょ。本来これは全部逃げる状態ですよね。そう思ったのは体験上そういう場面では逃げちゃう。だけど誰一人も逃げていない。もうはっきり言ったらパウロとシラスはこの世界のリーダーになってますでしょ。これ監視は救われるためにどうしたらいいってそんなことまで言ってくることって、パウロとシラスは祈った時、賛美した時思ったでしょうか。皆さん、私たちは礼拝してる時、祈る時ね、皆さん今日も祈りましたよね。あの祈りが天に届いていますでしょ。届いていると本当に思ってる？習慣的に祈ってません？みんな祈るからね。だから本当に家庭の中で問題起こってきたら祈り忘れちゃったりしてね、あたふたするという、皆さんで祈ろうと個人で祈ろうと祈りは主がご存知ですよね。もっと信じて 自分の個人の祈りとして捧げて、自分の個人の礼拝として主を崇めないと。みんなそれぞれディボーション、まあちょっと教会の礼拝が難しくなりましたのでね、今最近どんどんとそういうことが増えていますよ。教会の中でお隣の韓国は数が多いですから、もうすごいんですって。もうほとんど教会出てこれない。だからみんな自宅で礼拝、そしたら自宅で礼拝するとね、教会で礼拝するとき恵まれるんだけど、自宅で礼拝すると全然恵まれない。それが一回きりならいいですけど、これはずっと続くようになったら、あの東日本の大震災もそうでしょ、私も当時理事をしていてね、なんとか行きましたけど、JEA のそういう大会があった。でその被害者の人たちを招いたんです。だもう何曜日か何月か分かんないですよ、その特に先生たちね。そしてもう全部流されたでしょ、街道もね、家も家族も何も残らない。でその東日本のね、地方の人たちはもうあるものないものが全部流されて、そしてその海の神も山の神も全部直されちゃった一つも残らない。そうした時に恵まれますよ、神様信じたら恵まれますよって言ってた教会がね、この地上的な恵みばっかり言ってるようなところはもう店閉めるという、説教できないでしょ。である牧師の証を聞きましたらね、日曜日に出かけようとするご主人、奥さん、あんたどこ行くの、ちょっとその助けのためにね、手がいるから、今日日曜日よ、え日曜日、生き残った人たちが礼拝に来るかもしれない、どうなってるか分かんないんですよ。だから私たちはここにおって、その人たちが一人でも来たら礼拝やらなきゃならないから、ここで待たなきゃならない。3人ほど生き残りの、まあつまり助かった人ですね、集まってきたそうです。だけどその先生は1分のお祈りして終わったそうですメッセージ語れなかった、ね、あまりの悲惨な中で、恵まれますよ、祝福されますよというこう地上的なものばっかり、それが全部流されたら、その恵みで支えていた教会はどこからこれ支えていくか、特に若い伝道者はもう根底から挫折感。皆さん、私たちの恵み、私たちの祝福は根本的にどこにあるかご存知ですか。それを深く、つまりパウロとシラスは最悪だけれど、外から見たら最悪ですけど、彼らの中には最悪ない。そうでなかったら真夜中に傷の痛みで賛美なんかする気起こります。皆さん、ちょっと頭ガンガンするときに歌う気持ちあります？え？もう体の調子の悪いとき祈るのって結構大変でしょ。仕事でストレス抱えたまま、その教会によって祈って帰ろうという気が起こるのって難しいじゃないですか、人間の弱さとして。だから日頃アーメン感謝しますと言ってても、試みがどんどんやってきて、だから今そのこと顕著に現れてるでしょ。まあ、社会的な問題になってますからね、教会だけがっていうわけにいかないので、いくらかまあやむないところはあるでしょうけれど、恐れていることは確かですよね。もうどこもかしこも混乱状態。それは日頃あんなに誇っていた医学の力、こんなに誇っていた科学の力、自信のある能力者の人たち、もうそのどの人もこの人も目に見えないウイルスに脅かされて、テロとかね、原爆だとかって言ってるもんじゃありません。この目に見えないたったこの嫉妬のウイルスが世界の国境をはるかに超えて、パッと言えばこれ全世界をね、壊滅に至るということはありえませんでしょう。そう考えると人間がいかに虚しくて、聖書の中にも出てくるんです、ヘロデっていうね、まあ息子の方ですけれど、もうこう着てるものが金ピカのね、夕日こう火に当たると輝いて見える。でみんながあのおおよってこう王に褒めたたえるわけですね。そしたら太陽の光に輝いて、もう神のようだってみんな拍手する。とか虫に噛まれて死ぬんですよこの人ね。 って聖書はっきり書いてる。神に栄光を着せなかったから。神に栄光を着せないという罪が、神のような王としての力を持っているのに、虫に噛まれて死ぬ。虫に等しい役部よ。ね、神は、天からイナゴのような人を見てっていうね。私たちの存在が、神の愛、御霊の恵みで覆われてなかったら、朽ちていく。もう年取って、昨日食べたものもわからなくなる。ね。そして、聖書も呆れない。覚えた御言も忘れてしまうという、そういうこの朽ちるものが、朽ちないものを切るとき、ね。主は勝ちに飲まれたという、この復活の信仰は皆さんご存知ですよね。だから神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだと、もう最初にバーンとすぐ与えてくれていますでしょ。誰もこの愛を、この救いを私の手から奪い去る者はないと神の宣言。勝ち得て余りが生も死もね、パウロはそう言って生へ賛美しています。私たちの救いの原点がどこにあるかということを絶えずしっかりと心の中に刻まなければ、世の中の宗教とどこが違う、世の多くの飛んでいる金持ちの生き方を羨ましく思ったり、クリスチャンって惨めじゃないかとそんなふうに考えたりも誘惑に遭うんけど、パウロとシラスは死を礼拝するということを何よりも喜んだ人ですよね。そしてその中に主の臨在があって、本当に素晴らしいこの御業が、で五人の全家族が救われたでしょ。逃げ出したと思って死にかけたこの人の生き方って社会的に合ってますよね。今社会でも問題が起こったら責任取らされた人は自死したりしてます。責任上重くて生きれないのはこのごくり監視だけじゃないんですよ。今日の時代も人知れず命を縮めている人たくさんいます。なんか自らの、日本ってね、中高年の一番働き盛りの人の自死が多いんですよ。この諸外国回ったらずっと質問されました。日本に憧れています。私たちの国も日本のようになればいい、私も日本のような技術者になりたい。だけどどうして日本の方は死んじゃうんですか。豊かなのに、貧しくて死ぬの分かるとね。だからその貧しい国は平均寿命50いかないんですよ。みんな飢えか病気かで死ぬんですね。だけど日本っていうのは豊かなのになんで死ぬのか。憧れた国の人たちが死んじゃうということはものすごい引っかかるわけです。どうして日本がこの豊かなのに、そのストレスっていうのはまた別の問題でしょ。この国ならではの、そういうようなことを考えるときに、私たちはこの国に建てられた教会ですから、そういうさまざまなストレスを抱えている人たち、世の中で苦しんでいる人たちの中に、諸刃の剣よりも鋭いというね、神の言葉ですよ。神の言葉は聞いていて、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離して、もう徹底的に神の言葉には魂を救う力がある。その人間の様々な罪の、苦悩とか欲望とか、もうどうにもならないこのね、しがらみとかっていうストレスを、御言葉の光はもう全部そこ突き抜けて、神の思いを告げ知らせるという御言葉に力がある。でこれをしっかりと信じて語らなかったら、親切とか優しさだけではダメでしょ。それお人よしのクリスチャンしかならない。あの人がいてくれてよかった、あの人が優しくしてくれた、これ大事な要素ですよ。確かにそうでないと教会に導けないので。だけどその弱さと優しさの中に御言葉の力が、ね、イエス様の素晴らしさはね、言ったこととやったことが一つなんですよ。彼の言葉と行いがあの十字架を完成していく。で死に至るまで従順だったというね、徹底した献身の姿勢だったわけです。私たちの信仰が御霊によって、御言葉が鮮烈に私たちの心を捉えなければ、 頭で覚えた御言葉ね、知的に知る聖書の言葉って、だいたい3年勉強したら聖書一通り学びますでしょ。ああ、誰かになりました。ああ、また聞いたら同じやでっていう、そういうような、マンネリ的なこう信仰生活。年とともに、もう10年、20年って教会生活やってるから、牧師の癖もわかるわ。ね、教会の内容ももう丸分かりで、来ているメンバーも大体分かりますよね。そうした時に交わりがそのよどんでくる。そして新しく入ってきた妙な雰囲気があるんですよ。仲のいいね、家庭的な家族的な教会って第三者入りに行くと言われていますね。だけどその人たちが礼拝する時に臨在感がある、生きておられる神が分かる、ね、ある人が言った、目に見えないウイルスにあれだけ怯えてね、そこまで信じて怖がってるんだったら目に見えない神様を信じたっていいんじゃないのって言った人がいるらしいんですけど、主の臨在が獄長に満ちました、ね、私たちはこれを、初代教会の働きだけではありません、今日の私たちの形作られた礼拝の恵み教会の礼拝だけではありません。皆さんがそれぞれの家庭に帰った時に、もし家族が誰か病気になったら、その病人に手を置いて祈りますか。皆さん、お母さん祈ってもいい、お父さん僕祈るけどいいっていうふうに祈ってあげたりしてます。会社に行ったら、職場で悩んでる人聞いたら、私クリスチャンだけどあなたのためにぜひ祈りたい、だいたい祈ることある人少ないんですよ。だいたい喜ばれます。よっぽど毛嫌いしてる人以外は祈ってくれということが多い。で、私の教会の研修者の男の子、高校生の時にね、研修の思い、その高校の中でね、もう何回と祈るんですよ、それは今サンダで伝道してる安藤先生っていうね、ところが高校生が何て言ったかって、ザビエル安藤って言ってまあザビエルしか知らなかったんでしょうね、みんな。それはどこでもいつでも彼が祈った。まあ、実によく導いてきましたね、新しい人たちを、そしてその結婚してる奥さんも導いた一人、ザビエル・アンド、そこまでみんなが言うぐらい祈ったということですよね。そして大学生伝道機はこの前と後ろに看板を下げて、校内を政権のためにという、まあ、熱心な証をした人ですけれど、私たちはまあそこまでできないにしても、私もサラリーマンの時に相談を受けることが多くなりましたね。そしてもうどんどんそのために祈ったりすると、もう仕事半分、悩み相談半分で、ついにはその上司に呼ばれて、その重役に呼ばれて、新しい仕事をするにあたって君の意見聞きたいって、私の意見聞いてどうすんねんという、だけどクリスチャンであることが認めてくれた人ですよね。だから献身するときもすごく応援してくれたんですよ。インドの世界よりもそうでしょ、どんどん信徒がそれぞれで救われていくっていうね、この今日の御言葉の、締めくくりはですね、皆さん、今世界は新型コロナウイルスで恐れが満ち出ています。でも皆さん、手洗いしたり、ね、マスクしたり、基本的なことはやった方がいいでしょうけど、心の問題としては恐れてはならない、ね、世界が恐れている時こそ教会は平安と喜びを満たなければ、そしてこの誰も手の出ない、悪しき技の働きを主がどのように栄光に変えてくださるか、それを期待して心を込めて祈らなきゃならない。恐れのためじゃなくて、ね、今ぞ主よ、この時に世界に、多分世界中は神を信じない世界が多いですから、もう頼るもの何もありませんよ。だからもう恐れしか残らない、当然です。だけど教会が一緒に恐れてたらどうするんです。恐れがあるので教会来たら、僕先生が恐れてたら言ったらシャレにならないんじゃない。日頃どんな時にも、あんた神様、あんた愛してね、大丈夫ですって言ってきたでしょう、散々と今まで。 この一番大事な時に恐れて、もう教会来ない方がいいよ、人が集まってるからって、そんなことではすいません。ちょっと皆さんに心配余計なことをかけてるかもわかりませんけど、心の問題言ってるんです今ね。席を止めたりマスクしたり握手をまあやめたりするというのは知恵として大丈夫です。でも恐れは信仰を働かせません。必ず神が私たちに語るのは、モーセにもヨシュアにもパウロにも同じですよ。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの主である。意図高き意図上なる方、その名を主と名乗っておられる方がこう言われる、隠された神の大きな計画をあなた方見るだろう、だから私を呼び求めなさいという企画というか勇気を持たなければなりません、ね。どうしても福音を語るときには大胆に語れるように、本当に、働かなければなりません。そしてこの家族が救われたでしょ、恐れておののいて死にかけていたその監視がですね、自分の家に引き取って傷の手当てしたんですよ、まあ、アウトでしょ。逃げられた責任以上に重いですよこれ。みんな逃げなかったんだからよかったんと、それで収めればいいのに、肝心の二人をね家まで連れて行ってさ接待してるんですよ。これ分かったらどうなります。でもこの監視は一切その恐れから解放されている。多分推測するに、この夫父である彼が家帰ってきてね、主人連れて帰ったら家族びっくりした声です。どうしたの父さんみたいな話ですよ。だけど福音がそこで語られた時、全家族が喜んだって言うんですよ。これが皆さん、シュアジアからヨーロッパに宣教が拡大するきっかけになるという、パウロの祈り、シラスの祈り、賛美がもうちゃくちゃに苦難の中で拘束されているにもかかわらず、彼らの祈りと賛美礼拝がこれほまざまで大きな神の技を拡大していったということは、その祈った時礼拝した時わからない。私たちの家族のことを明かして終わりたいと思います。長男が戦死しまして、8人兄弟、長男が戦死して次男が戦後間もなく重い結核で亡くなりました。20歳そこで一番下の私の妹がいたんですけど、小児カリエスで、5人残ってね、親と、そのうちの4人が結核で入院した。母と姉と兄と私、平松病院と名付けられました。それほど4人も入ってる珍しいから。で、病気と貧しさは兄弟です。だからもう本当に生きていくことが困難な状況の中で、たった一人元気で働いていた父が急死です、心臓麻痺。残された家族はもう家族信じするしかない。しかもイエス様を信じた家族だったんですよ。そしたら手紙を開けました。あなた方の神家族は呪われているとね。それから何か罪を犯しているからそうなったんでしょうというような、これが教会から来るんですよ、未信者が言うならともかく、何か罪を犯してなかったらそんなことにならない。私は病院で父の死を知らせ聞いて、母と、車でもうすでに父の、命はもなくて遺体の前に私は座りました。あまりの突然でショックで頭が真っ白で、父の前に座った時にもう感情がね硬直するというか何も起こらないんですよ。言葉も思いも白紙状態でその父の板の前に座ったんですよね。そして祈る気持ちというか言葉も出ないんですけど、やがてしばらくして主よと一言、それが精一杯、主よって言った時に、皆さん聖書をご存知でしょう。その腹から生ける水が川となって流れていると聖霊の働き、主よとその一言を祈った時から内側から賛美が湧き上がってきた。 いかに恐るべきって、あの聖歌です。断りとも三翼の影ぞ安らかなる、これが満ちてくるんですよ、私の全身を、うん、そして満ち溢れて愛の神はいかなる時にも守りたまわん支えたまわん、これがこう満ち溢れて満ち溢れて神が生きていて、うん、私を賛美でこう包んでくれて、主よあなたが共にいました、忘れていましたね、うん、私たちの家族はあなたが守ってくださる、で私たちの家族は3人牧師になりました、うん、その家庭が今の信仰教会になっている、うん、そこから献身者が先ほど紹介してくれたように、私たち朝奥にいるの、戸を開けるの遅かったら近所の人がトントン叩いて、平松さん平松さん、だからどうしました、何でしょう、ああ、よかった、よかったってどういうこと、いやいや、後で聞いたら家族信じをしてると思ってた、戸が開くの遅いとね、ずっと周りの人たちは、で私たちが信仰を持って立ち直った時に一つの信仰を持っていたので、ね、家族はきっと守られたんでしょうという証にもなり、また多くの人々から今度は慰めの手紙が、私たちも今大変な苦難の中にいます、でも皆さんたちの家族のことを証しを聞いて私たちにも希望が与えられた、私たちも主を信じて励みたいと思います。愛する兄弟姉妹、恐れから解放されましょう、ね、それは聖霊の力によるもの、御霊の助けを求めて、そして十分に良識的に常識的に、教会は無分別ではダメですけれど、しかしその心の中を貫く聖霊の平安、神の恵み、一人をさえも惜しまなかってこの世を愛された神が、人類が滅びることを望んでおられない、神は全ての人が救われて真理を悟りに至ることを望んでおられるので、皆さんの祈り、クリスチャンの数が少ないのでね、日本人のクリスチャン一人の存在大きいんですよ、たとえその人が小さなおぼつかない祈りでも、その祈りがどれだけ大きな働きをなすか、ぜひ期待してお祈りしたいと思います。一言お祈りします。恵みに富みたも主よ、あなたの御名を褒めたたえて感謝します。パウロとシラスの証を通して、神がどれほど偉大な方、どれほど大いなる恵みをなさる方、それはかつて起こった出来事ではありません、今日も今なおパウロとシラスが祈った神は、この朝礼拝を捧げているあなたご自身です、初代教会に働けた御霊は今日もなお豊かに働かれるお方、この週末の色濃い罪と闇が深いこの世の中に、教会こそ世の光地の塩として、高く福音を広くあなたの御言葉を伝えることが必要です、多くの悩んで恐れの中に閉じ込められている人たちが解放されて、この永遠の救いを得るために教会は熱心な祈りをしの前に捧げる必要があります。どうぞ兄弟姉妹人たちの一人一人のうちに、その生活の中にあなたの平安をもって恵んで、主にある平安をもって多くの人々を励まし慰めることができるように、恵み福音教会をどうぞ聖霊に満たして豊かに用いてくださるように、この日本の地に、世界のそれぞれの地域に生きておいでになる神主を知らせることができるように、神が立ち上がってください、私たちを引き出してください、恐れてはならない、私はあなたと共にいるという主の御言葉を持って毎日の生活を御霊の助けの中で進むことができるように、感謝を信じて主の御名にお祈りします。
アーメン。
じゃあ司会者です。
先生ありがとうございました。